こんばんは、林香織です。今日は8月の31日、時刻は23時36分を回ったところです。もうあと30分足らずで9月になってしまうわけですけれども、やっぱり日中は暑いですね。で、昨日は、夕方結構雨が降ったので、その後は涼しかったんですけれども、今日はあんまりそんな涼しくもなく、まだまだしばらくは冷房が欠かせないのかなという、そういった感じです。さて、今日のお話なんですけれども、久しぶりにお出かけ話ということで、実際は今月、実は関東地方に2回、それは7月の末と8月の1日とだったりするんですけれども、それからあと四国に行ったっていうのもありますが、一番近いところからということで、とりあえず写真だけ並べて簡単なお話をしようかなというふうに思っています。で、28日と29日これも関東地方にお出かけでした。で、今回はかなり、スケジュールをぎっしり詰め込んで、本当に到着してからその後1日目は夜まで、本当に夜遅くまでかかって、次の日もなんかいろんなところを見てきたというところですね。で、その28日なんですけれども、まずこの日は、最初に日比谷のシアタークリエというところで、宝塚ボーイズという、お芝居を見ていました。で、このシアタークリエのすぐ向かいに、東京宝塚劇場がありますが、この一帯は、その東宝グループの、映画館だったり劇場なんかが集まっている場所ということになります。で、お話の内容はというと、その戦後間もない頃、10年足らずなんですけれども、宝塚にも男子部があったという、そういうあまり知られてないお話を元にした、お芝居ですね。で、数年前に、初めて上演されて、で今回が3回目ということになりますけれども、結論として言うと、結局、その宝塚歌劇団に、本当に男子女子と一緒にお芝居をやるということはなかったわけですけれども、それを、もちろんお芝居なので、いろいろ演出が事実とは当然その通りではないんですけれどもね、こんな歴史もあったんだという、そういうお芝居になっています。それからその次、これを見終わってすぐ、今度はこれどこって言ったらいいのかな、日本橋浜町になるんですかね、明治座というところで、今度は椿時飛という、お芝居を見てきました。これは、原作が、梶尾真嗣という、熊本の、人ですね、かなりローカルな話になっちゃうんですけれども、梶尾貝印石油という、会社があって、今はもうほとんどガソリンスタンドからは撤退してるんですけれども、そこの社長さんでもあった人です。で、その人が書く、一応 SF 作家ということになってるんですけども、当然ながら、そういう人なんで、舞台も熊本なんですけれども、そういうお芝居がありました。で、ここ数年、5年ぐらいですかね、この人の原作になるものがよく、キャラメルボックスの方で、上演されているということもあり、今回もその脚本はそのキャラメルボックスの人が書いてます。で、中に入ると、そういう舞台が熊本ということで、大きな熊本城の写真が、飾ってあったり、その他、山形灯籠って言ってわかるんでしょうかね。和紙で作った、その熊本城の模型があったり、その他観光用のパンフレットがあったりな感じでした。ちなみに、初日は、熊本県知事がその この劇場にも行っていたらしいですけれども、うん、そういうお芝居でしたね。でこれも結構長くって、で終わった後に今度はかなり場所を離れてるんですけども、中野区にある、ちっちゃなカフェですね、オルタネイティブカフェというところで、これ以前にもお話したことがありますが、あの作詞家 の、 あの宮原芽生さんのライブということで、あとあのパール兄弟の、久保田春夫さんと一緒にライブをやるということで見に行きました。まあ、実際開演時間からもう1時間以上、1時間半ぐらい過ぎてたんですけれども、その後さらに1時間半ぐらいで、全体でなんか3時間以上やってましたね。でもうかなりちっちゃなカフェなので、自分が行った時には座る場所もなかったんですけれども、その後少し途中でお客さんが帰って、うん、でその後は、うん、席空いてるから座りませんかって言われたんですけども、面が割れてしまって、自分の非常に恥ずかしいものがありますね。はい、この人熊本から来てるんですよみたいな話があったりするんで、それは他のお客さんにも言われちゃったりすると、ちょっと恥ずかしいかなってとこもあるんですが、でもうなんだかんだで終わったのが11時近かったですね。それからせっかくなのでお話していきませんかっていうことだったんですけども、何分時間が時間なので、あんまり遅くなると、この日、泊まるところが最初の明治座の割と近くだったんですね。また戻らなければならなくって、まあそういうこともあり、ちょっとこっそりもう逃げ帰るみたいな感じで出てきちゃったんですけども、見つかっちゃったというところですが、うん、そんな感じで、この日はもう本当に羽田に着いた後もすぐに最初の日比谷の劇場に行って、ずっと感激と、うん、移動を繰り返してた、そういう、うん、びっしり詰まってた一日でした。で、それからその翌日29日なんですけれども、この日は朝早く、筑波に行って、それで、いろいろと、まあ、研究施設、うん、というか、まあ、そこの展示施設を見てきました。で最初は、これは農林水産省の関連の施設ですね。全国の農業試験場みたいなところで、まあ、開発されているものなんかを展示しているところということになります。食と農の科学館というところですね。この筑波の学園都市は、いろいろな施設を巡回するバスが走ってて、まあ、それに乗ると、うん、1日500円でいろんなところが見れることになってるんですけれども、この食と農の科学館に行くバスっていうのは少なくって、まあ、ちょっとこれ前から見たいなと思ってたとこでしたね。で、まあ、本数が少ない分、それ見る時間もたくさんあったりするわけですけども、2時間ぐらいじっくり見ていました。それから、その後の施設、2枚目の写真っていうか、まあ、全体で言うと5枚目になりますけども、これは産業技術総合研究所というところの、うん、研究内容を展示したところで、サイエンススクエアというところです。ここ自体は、まあ、過去にも行ったことがありますが、時々展示内容が変わるというところですね。で、なんか癒し系のロボットとかね、そんなものがあったり、あとはこれ直径1センチの打ち上げ花火、これ去年も話したかな、うん、そういったものがあったりもしますけど、それからその次にこの、サイエンススクエアのすぐ近く、同じ敷地の中にある地質標本館ですね。これはいろいろな鉱物とかの展示をやってるところです。はい、そして、最後に、今度は筑波の宇宙センターですね。まあ、ロケットが映ってますけれども、うん、ここもまあ去年行ったとこなんですけども、今年の春から新しい展示館ができたということでまた行ってきました。うん、で、そうですね、ただもう夏休みっていうことで、中の見学ツアーの方はちょっと行けなかったですね。それと、うん、以前行った去年行った時には中にセブンイレブンがここの中あるんですけども、ちょっともうそういう売店にも簡単には行けなくなってしまってました。はい、 といったところでちょっとかなり駆け足になりましたけれども、うん、28日と29日にお出かけをしたところ、うん、本当に、概要だけっていうことになりましたけども、お話をしていました。そうですね、本当は、うん、それぞれのところで撮ってきて面白い写真とかの話もあるんですけども、それを話し始めたりって何分になるかわからないので、今回はこれでおしまいにしたいと思います。それでは早坂薫でした。